はい、こんばんは、石田ゆらです。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、ということで、今週もノアさんがお休みなので、私たち二人でお届けしたいと思います。そうですね。はい。クリスマス直前ですが。
ねえ。はい。まあ、もうすぐメリークリスマスということで、はい。まあ、恒例の人生相談スペシャルですね。
はい。なんですが、その前にですね、はい、なんとですね、うん、全然前回ぐらいにお届けした、ねうん、自分とかないからのですね、著者の新名 P さんからですね、はい、スパチャをいただきました。
いや
ここ拍手するものなんかわかりませんが。ね、
新記録です。はい、新名 P さん、ありがとう。
1万円もスパチャいただいて、
ね、次の本書いたら送ってください。また紹介しますね、
はいはい、ぜひぜひですのでね、自分とかないからの回ぜひ、ねはい、また見ていただきたいですけども、はい、ということで今回、まあ人生相談スペシャルということで、
クリスマスってどうすんの。でも意外とさ、はい、クリスマスってさ一応ケーキとさチキン食ったらいいやって感じしない、
うん、そうですね。
でテレビつけても面白いのやってないし、
ますます面白いもんなくなっちゃいましたからね、うん、
だからなんかなんだろう、クリスマスのピークはケーキかな。
うちねあれなんですよ、私事なんですけど、うん、うちまあ子供3人いて、うん、そのうちの2人がですね、下2人がなぜかねあのクリスマス前後に生まれててですね、うん、要はクリスマスと子供2人の誕生日と全部混ざるんですけど、まだちっちゃいんでなんかばらけさせてほしいみたいで、
あそりゃそうだよ、
大忙しで
まとめてやらされたらかわいそうじゃん。
子供はね、そう
だって主役になれるのその日なんだから。
そう、うん、だからケーキ3回ぐらい食べなきゃいけない。
ああなるほどね。え、ようやくでさケーキとか体に悪い口じゃないの。
いやでも当たり前ですけどその時は美味しくいただきますよ、もうそれやったら、う
ん、でもたまに食べると美味しいでしょ。
いや美味しい、最高ですよ、うん、もう小麦粉最高ですよ。
やっぱりホールのあの
あそうそうそう
白い生クリームの方、
そうなんかそれをケーキ屋さんで買ったりとか、うんまあ、うちの奥さんが作ってくれたりとか、まあ、両方ですね。イラさんもやっぱショートケーキ買ってくるとか。
そうだね、やっぱホールのケーキのちっちゃいのを買って食べるかな、うん、うち、まあ、すぐ近くに、
はい、美味しいのありそう、
大会山のシェリーがあるので、はいはい、そこで買って食べてるかな。
えでもなんかケーキちゃんとやっぱ予約するんですか。
いや予約しない、そのサイズのやつは、はい、そのクリスマスシーズンはダーっていつも作ってあるから、
はいはい、
もういつ行ってもあるって感じ。
そうなんか予約がまあしょうがないんですけど、うん、ほらなんかやっぱ予約して買わない人とかいるから、うん、なんかどんどん結構それどの経験されてもなんかいろいろキャンセルの期限がどうこうとか結構うるさくなってきて、最近なんか予約しないで買うのもありかなと思ったんですけど。
いや全然大丈夫だと思うよ。
いけますかね。
特にそのハイシーズンは平気。
そうですよね、うん、これ変な話、どのお店とは言いませんけどコンビニでもよくやってるじゃないですか。やっぱさすがにコンビニあんまり美味しくないんですかね。
まあやっぱり
美味しくないんですかね。
そのコンビニもさ
でも昔より美味しいですけどね。
山崎パンとかさ、そうそう大手のところに頼んでるから大体、はい、
結局ね、
うん、だからそんなに変わらないんだけど、うん、やっぱり街の普通のパン屋さんとかケーキ屋さんの方が美味しいよね、
う
ん、
あでもそういう意味ではなんかケーキ屋さん本屋さんじゃなくてケーキ屋さんってどうですか、やっぱ減りました。
いや減ってないと思うよ。
ケーキ屋さん、まあ、またねなくなっちゃうけど意外とありますよね、う
ん、ケーキ屋さん、パン屋さん、ラーメン屋さん、美容室は
確かに
結構その、まあ、潰れてるところもあるけれど新規開店も多いし減ってないと思う、う
ん、これなんだろう、今日のメインテーマじゃないですけど なんでですかね、うん、
いやだって
ニーズがなんだかんだある、
うん、ケーキやパンってやっぱ食べるんじゃない、特に女性が買うから ね、
う
ん、
そうですね、
女性客をつかむところはやっぱ強いよ、うん、美容室もそうじゃない、
うん、そうですね、うん、どんな感じか分かりませんが、でも、はいね、楽しくいきましょう。
はい、
はい、さあじゃあ今日は人生相談スペシャルということで早速入っていきたいと思います。その前にお便りですね、
お、はい、
いただいています。クロプロスさん、
クロプロス、
47歳男性からいただいています、はい、皆さんいつも好奇心を刺激する放送を楽しませていただいております、先日自身の企画商品プレゼン時に相手に合わせて内容を無難なものにすべきか問い合わせさせていただき回答をいただきました。47歳転職6回のアパレルサラリーマンです。いらっしゃいましたね。
いたね、うんうん、
周りからの評価は尖った企画力でありプレゼンの反応ではなく評価されているポイントに目を向けなさいというお話、大変ためになりました、うん、ブレずに続けていくことで周囲の期待に応えていきたいと思います、
はい、
また自分へのご褒美もお勧めされましたが、私は全くストイックではないのでちょこちょこと買い物をしています。最近はスニーカーで楽をしてしまっているので久しぶりにオールデンでも買いたいなと思いましたが奥さんに怒られるのでやめておきます。
そうだね、高いもんね、
番組の影響でスマホ普及前の読書の楽しさももう一度味わいたくなりました。ペースは遅いですが SF に、興味惹かれてトライオトライオから始め、上場園の1984が最高でした、
うん、
もっと SF のおすすめをお聞きしたいのでパート2をお待ちしております。
お、はいはい、
時々出るサッカーの話ももう少し聞けると嬉しいです。ラミンヤマルすごいですね、これからも楽しみにしています、
うん、すごいっていうかリバプールすごいね、
すごいですね、うん、マンチェスターシティに勝ちましたから
ね。てかシティどうしたの、あんなに落ちるもんなのかな急激に、うん、
やっぱりあのボランチの、ロドリでしたっけ、
うん、でもやっぱさ監督の旬も3年だね、
まあ、クロップもそうでしたからね、うん、
やっぱり いくらリアルでさえやっぱ3年なんだなっていう、うん、しみじみしちゃった、
うん、というぐらいね、うん、というぐらい僕らサッカー好きなんですけどね、はい、あんまり入りすぎるとね、
そうなんです、
はい、たまにこう言っていただけるとねちょっと話しますんで、うん、またよかったらお便りいただけたらと思います、はい、さあということで、早速ご質問いただいているので入っていきたいと思います。一つ目ですね、40代男性の方からいただいています、
はい、
皆さんこんにちは、皆さん恋愛に対するご自身の武器があるとしたら何でしょうか。意外に甘え上手だったり、ケツを叩いて引っ張っていくのが得意であるとか、うん、一緒にいると落ち着く癒されると言われたり、イケボで落とせるなど様々あると思います、
うん、
というのもこういった長所は相手とより親しくなるだけでなく、そもそも自分にとってこの相手はどこまでふさわしいのかという判断ができるように、神様が大きい袋の中に手を突っ込んで、うん、ランダムで何かしら与えた説があると思って
異世界ものみたいなね
僕の場合いい年して今も甘えたりすっと懐に入ってしまう特徴があり、生まれてくる子供にもしっかり母性を発揮できる人なんか確かめる手段のために備わっていて、うん、自分をよしよしと受け入れてくれた結果、もしくはドン引きされた結果を事前に見せて、ちょっと長いんですよ、間違っちゃいしますが、今回は自分で言ってて全然まとまってませんが、自分でも分かってるようですね、どう思いますか、よろしくお願いします。
でもさ、はい、この武器に関しては、うん、この人は甘えん坊上手で女の子落とすっていうじゃん、うんうん、一生変わんないんだよね。
やっぱそこはそうですか。
そう。で、みんな武器は一つ、多い人で二つか三つまでしか持ってないです。
伊良先生は、
僕は、基本的に聞き上手なところだと思う。
やっぱそこですよね。
うん、やっぱ会話のコミュニケーションを取れるところ、うん、あとは、それなりになんていうのかな、おしゃれなお店とかを知ってるところ、なんだろう、あと。
あとやっぱりその聞き上手からさらにそのなんか新しい世界、ちょっと見せるインテリジェンスが備わってるところじゃないですか。
ああ、まあそうかもね。でもそんな感じなんじゃない？
それはもう意識することもなく、もうずっとそんな感じ
で。そうだね。でもさ、あのジムとかで鍛えてる人はすぐに熱い熱いって言って、まあ、冬でもタンクトップになって腕とか胸見せるじゃん。
はいはいはい。
だからでも筋肉が好きな人もいるんで、そう。だからそれにハマる人だったら聞くので。
ニーズがあればいいわけですね。
そう、みんななんか自分の武器は何くだらないっていうのとかが武器になったりするんだよね。うん、甘い上手、大胸筋。コミュニケーション能力、ようやく何、
いやでもやだな、なんかイラさんみたいに年を重ねてもむしろ増すようなものないですけど、なんでしょうね、ちょっともう老害のかもしれないです。
え、ないの、なんか
いや最近当たり前ですけど活動してないから なんでしょうね。でも
ふと見せる寂しい顔とか
でも なんか、うん、なんかキラキラしてるみたいな言われますよね。あ、自分で言うと恥ずかしいですけど、いや常にやっぱなんかいろいろ、
あのね、それはさ、洋平くんも僕も自分たちは普通だから分かんないけど、はい、世の中の普通のさ、はい、商社とか銀行にいる45歳と比べてみ、
はい、
みんななんかもうあえいでるからで、しかもサラリーマンで、商社や銀行はまだいいけど、はい、普通の会社だったらさ、月の給料の日本のサラリーマンのお小遣いの平均って知ってるでしょ。4万円よ。
4万円、
1ヶ月で4万円だからね、はい、
うんうんうん、
1日1000円使ったらおしまい。
確かに、しかも今1000円じゃ効かないですからね。
そう、それじゃあ、でもしかもそれで昼飯代入ってるから、
うん、
ってことは昼飯代半分削って2万円だから、
うん、
1日みんな使えるの700円か800円でさ、うん、稼いでるがみたいな働いてるんだからさ、
はい、
そりゃしんどいよ、キラキラしてないよ。
確かにそうですね、
うん、でしかも僕たち全く責任がない自由なことをやってるから服だって自由だし、はい、読むものも考えることも見る番組も全部自由じゃん。
確かに
みんな本当に縛られてるからキラキラ感なんてないんだよね、
うん、
だそういう意味ではさ、キラキラしてると思われるのはしょうがない。
武器になってるのか分かんないですけど、
まあ、それなりに大変だけどね、キラキラ
も。いや本当ですよ、もうそうそう、ギラギラだけはしないように気をつけてるんですけど、うん、あ、でもギラギラしてないのが武器かもしれないですね、
う
ん、
あ、そうね、
うん、
そうだからうまくなるよね。
うまくなる、
要するにその下心は見せないように戦う、
はい、ギラギラしてるけど義の濁点は見せないと。
そうそうそうそう、
はいはい、
やっぱりヨーロッパ的に洗練されていくからさ、はい、これノアさんがいたらなんだっていうかね。
そうですね、ちょっと僕らなんか
ノアさん意外とストレートにね、
はい、ちゃんとぶった切りますからね、
う
ん、
ちゃんとなんか押し倒すか自分からキスをするみたいなことを言うような気がするけど、
はい
ね、
はい、ちょっと今週言ってほしかった、
ね、うん、あれカメラの後ろにしたら何なんだろう、なんかある得意な、
今日はちょっと男性、
いつも企画に参加してくれている、
はい、K
君、ね、某
K さん、
某カメラマン&編集の、うん、N 君が
どうですか、武器、ご自身の武器は。
ちょっとの可能性感じるみたいな、早川さんと一緒に仕事すんでも、
うん、
ちょっとのチャンスでこう無理やりこうねじ込んでしたっていう
か。なるほど、うまいんだ。
なるほど、
要するに隙間を見つける、ニッチを見つける才能がある。
なるほど、
おお、でもそれをやってやるとさ、なんかイーロンマスクみたいな感じ、
ね、イーロンマスク、まあ、イーロンマスクですね、
数少ないチャンス、
そうそうそう、
電気自動車のチャンスがあるかも。 あ、ロケットなるチャンスがあるかも。
なんかカリスマ的なとこちょっとあります
か。なってほしいね。
ありますよね。
だからね、N 君が会社を起こしたら、はい、その株、最初の株を買おうね。
ああ、いいですね、うん。いいですね。
いや、最近さ、ジェフ・ベゾスの本を読んだんだけど、はい、ジェフ・ベゾス、めちゃくちゃなことやってる。
何ですか？
いやだからネットで小売りが儲かるなっていうのは分かるんだけど、うん、小売りとか全くやったことなくて、うん、それでアマゾン立ち上げるね、無理やり、うん、アマゾンもそれも本屋さんだけ、
はいはいはい、
もう1階が通りに面した金物屋で、はいはい、2階がアマゾンの、うん、地下に倉庫で、うん、注文が入るたびにベルがリーンってなるんだけど、はい、階段駆け下りで地下に行って梱包それをクリスマスシーズンとか全員で朝から晩までやって夜泊まってやるっていう
でもみんな最初はそうですよね。
でその頃にお金がないんだけど出資してくれってお父さんとお母さんに言うの、うん、
自分の。
そう、
あ、そうなんですか。
でその時やっぱベゾスは正直だから、うん、スタートアップ企業が失敗する可能性は 70%、うん、だからお父さんが出してくるお金は 70% 元に戻らない可能性がある、うん、でも貸してくれないかって言ってお父さんとお母さんその時に、ね、10万ドル出すのポンと1000万。
すげえ。もともといいとこの、うん、でもない。結構その10万ドルは大きいですよね。じゃあ
大きいし、うん、そのベゾスのお父さんって実はね、高卒でお母さんと付き合って18歳のお父さん16歳のお母さん
なの。え、ちょっとあれみたい
じゃん。もうめちゃめちゃヤンキー
な、この間のバンスみたいじゃん。
そう
ヒルベリーエレジーじゃないですか。
そうで、お父さんの方は親にお金を出してもらって大学行くんだけど、うん、勉強できなくて1年で中退して、
はい、
友達と酒飲んで遊び回って離婚ってことになるの、
うんうん。
でお母さんが赤ちゃんを抱えながら働いている銀行に、はい、うん、途中からやってきたキューバ難民がベゾスのお父さんになる。だから養子なの。でその養子の子供のために10万ドルを出すんだよね。
ジョブスも養子だけどベゾスも養子なんですね。
そうだからお父さん全然なんかそんな賢い人なのに、ベゾスだけ突然権威の天才になるんだよ。
そうなんだ。
でその10万ドルが何億ドルになるわけ。超億万長者に親がなるっていうめちゃくちゃいい話、
ね、結構いい話ですね。
うん。
そっか。いやでもなんか自分が確か親だったらそういう風になんか言われたら、まあ、10万ドル出せばなくて、でもちょっと出しちゃいますね。なんか7割はなくなるっていう、うん、そのある意味真摯なところがあれば、うん、そうだった
んですね。いや面白いよね、うん、今度紹介するわ、はい、最近読んだので。
そうなんですね。でなんで今ベゾスの話になったんでしたっけ。
なんだっけ、
カリスマのスタッフ K 君。
あ、そう、カリスマの話。
そから僕らが新株買っとく。
そう、
はい、公開株か、
うん、そう、
はい、買っとくとっていう、はい、ちょっとキラキラじゃなくてギラギラな、すいません、話だったんですが。
いや、わかんないよ。だって、はい、ノアさんがこれから芸能プロダクションがあるかもしれないからね。
そうですよ。みんなどこがどうなるかわかんないです
けど、ね。そうだって、洋平くんだって来年の本でさ。
はい、あ、そうですね。ね、おかげさま3月に出ますんで。
そう。今年一番のベストセラーは、アウチカルでした
って。あ、そうですね。もうタイトルも多分アウチカルで決まりですので、はい、ぜひ、またと思いますが、はい、どんな話かちょっとまとまりがつきませんでした。じゃもう一問いけるかな。はい。うん、もう一問いきたいと思います。ノーグッドさん。40代男性の方からいただいています。皆さんこんばんは。最近メンバーシップに加入しましたが、お三方の対談を興味深く拝聴しております。私はパートのアラフィフ男性です、
うん。
発達障害の診断を受けており、障害者雇用で清掃の仕事をしています、うん。当然ながら給与は高くなく、もちろん彼女いない歴イコール年齢です、
うん。
先生の書いたカンタのような特別な能力も備わってはいませんでした、
うん。
趣味としては、昔はよく小説を読み書いてみようとしたこともありましたが、自分のあまりの下手さとつまらなさに失望してやめてしまいました、
うん。
お金も恋愛も夢もない私ですが、残された余生をなるべくマシな方に行きたいと思っています、
はい。
つまらない質問ですが、よろしくお願いします。
なんかさ、僕思うんだけど、はい、この人の場合は、
うん、
真面目でコツコツ働くことができてるから、
うん、
本当にちょっとでもいいから貯めていって、
うん、
長期の積み立て投資を始めるといいんじゃないかな、
うんうんうん。
で今50歳だから人生はもう終わりだと思ってるかもしれないけど、うん、いいですか、50歳まで生きた人はまだ平均余命を考えると32年から3年あります。
そうですね、
30年間積み立ててみよう。そしたら、なんかまた別な地平線が見えてくるから、
うん。
それと自分でなんかすごく卑下してるけど、この文面を読んでもちゃんとした人だよね。
すごい文章しっかりしてますよね、
うんうん。だからもうさ、その結婚とか出産とか考えなくていいんだから、うん、馬が合う、息の合う同じ世代の女の子のガールフレンドを作ってのんびり暮らしていくっていう生活をゆっくり探していいんじゃないかな、
うんうん。
だって 50歳で例えば結婚していた旦那が亡くなってるとかさ、うん、独身であるっていう女の人もたくさんいてみんな寂しいんだよね、
はい、
だから全然なんかその可能性がないなんてことはないので、うん、ゆっくり探してみない。小説を読むのが好きな人であれば、うん、それだとその話ができれば女の人の半分ぐらい食いついてくれるから。
本当ですね、
うんうんうんうん、だから長期の積み立て投資とガールフレンド探しやってみようよ。
楽しそう。
諦めるにはもったいなすぎる、うん、50歳なんて。
え、でも確かに今イラさんおっしゃるよくその、うん、なんだろうこれからまあそういう異性を見つけるでも、うん、友達でも見つけるでもそうですけど、
うん、
なんだろうやっぱり自分の好きなもの同行の詩じゃないですけど、うん、そういう意味ではなんか、うん、月並みですけど例えば読書会なんか好きな作家の行ってみるとか、うん、そういうとこからですかね、
うん、そうだね、うん、だからそれもなんか若い人が多いとこじゃなくていいじゃん、
うん、
中高年の読書会で好きな本の話をして、
いいですね、
でちょっと軽く居酒屋で会で飲んで話が本当に合う女友達が見つかったら最高だから、
うん、
そういうところにちょっとずつ顔を出してさ、
うん、
なんか自分の範囲を広げていこう。
なんか僕は仕事から主催ばっかそういうの考えちゃいますけどなんかそういうの参加するのもちょっといいですね、うん、40代とか50代。
そうだね、
でも実際ちょっと面倒くさいけど
なかなかさっと読書会とか行けないよ
いやいやもちろんもちろんもちろん
でもちょっと面白いかもね。
そう逆にね、
うん、何例えばさ、
うん、
あのホラー小説の読書会に僕が行って、
そうそうそう、
これ読んできたんですけど、うーんとか言ったらさ、
そうそうそう、
どうかな、でもなんかみんな引いちゃうだろうな、
60代前半の文筆業ですみたいな、
ね、うん、そう、いや小説もたまに書いてるんですけどちょっとこの本はイマイチだなみたいなこと言ったらさ、
うん、それはそうです。え、でもまあちょっと読書はまあ本業なんであれですけどイラさんがまあ真面目に実際ないでしょうけど今のその同好会じゃないけどなんかちょっと井田さんもあんまりそういうとこ出てかなそうですけど、強いてちょっとそういうコミュニティ入ってみるとしたら何興味あります？
音楽鑑賞とかオーディオチェックの会。
ちょっと行きそうじゃないですか。
昔はたまに顔出してたけど最近あんま行ってない
ね。たまに顔出してやっぱそういう人が集まるなんかあるんですか？
うん、うん、あるし、そのオーディオフェアみたいなのもあるじゃん。
あーはーは
ーはー。オーディオフェアって世界中からもう100億か200億円分ぐらいの超高級機が集まるので、ワンセット1億みたいなのザラだからね。
楽しいですね。
楽しいけど意外と1億でうわこれで1億全然だなみたいなのもあれば、
あ、そうなんですか、
時々これはすごいみたいなこともあるのよ。
そうなんですね。
ただこれはすごいって言ってスピーカーの値段を見て、うん、2000万なめんなよみたいなこともあるの。
え、それはよくある、うん、まあ、ちょっとでかすぎるけどああいうビッグサイトとかでやってるとかそういうんじゃなくて、なんかもう独特の、
あ、今東京の国際フォーラムで毎年やってる、うん、で大阪でもやってるし、日本持ち回りやってるんだけど、そういうフェアも何回かあるし、あるいはそのオーディオのショップね、
はいはいはい、
ショップも行けばさ、そこにまあ暇だったら聞かせてくれるから、
うん、確かにちょっと楽しいですね。
楽しいけどね、なんか果てしないからね、まあ
ね、うん、イラさんが果てしないっていうのは相当果てしないですよね、うん、はい、ありがとうございます。さあということで、なんか今回いい意味でちょっと渋いね質問が結構多いんで、うん、この後ね、まあ、はい、あのクリスマス恋愛
相談、ね、なんかあんまりクリスマス感がない、
はい、ないんですけど、まあでもあの恋愛系はまだいただいてますので、この後本編で入っていきたいと思いますね、はい、続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、 Apple Podcast、 audiobook.jp いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います、
はい、
続きは4通りございますので、今の4通り、概要欄からご覧いただけたらと思います、
はい、
それでは本編でお目にかかりましょう。
あ